おしどりの方からご覧ください。今お配りしましたのはいつも、申し上げていることで5回目になりますが、版は英語で書いたと。まずだからとりあえずまず英語を見ないとですね、本当は版が何を伝えたかったのかっていうことがわからないので、やっぱり英語の原文を一回見ましょうと。でおしどり幸い短いので、参照しながら英語も見ていけばと思います。右上の方にですね出ているのは平川祐弘先生の訳になります。ちょっと書かなかったんで申し訳ないんですけれども、小泉八雲の怪談というと長らく平井定一さんが訳したものがずっと出ていて、他にも訳した方いらっしゃいますが、やっぱり決定版ということで平川先生の訳されたもので参照したいと思いましたので、右の上の方に平川先生の訳がついています。で平川先生の訳はとても正確なのでそれで参照していただければと思うんですけれども、合わせてちょっと英語も見ていきたいと思います。それから実は下の方なんですけれども、この物語には実はモデルがございます。いわゆる祭話っていうことで昔のお話の中にありまして、でコピーを取ってきましたが、これ今ヘルン文庫の方からネット上で現物を見られます。ですので私もですね見たところ何か字が難しすぎてわからないわって思ったんですけれども、ネット上でウェブで見ていただくとちょっと拡大したりもできますので、それで拡大をいずれして見ていただければ、また今日はそこまでお話がいかないと思うので見ていただければと思います。ちなみにおしどりの話っていうのは古今著文集という本から来ていまして、でこれちょうどその部分だけをコピーしてまいりました。ちょっと見比べていただくと分かるように、実を言うと版は元の物語をそのまま翻訳したわけではないんですね。実は自分の中でいろいろと変えたりとか付け加えたりとかしています。だからそこも含めて、見直しをした方がいいんですけれども、実はこのおしどりについては平川先生が、もうすでに詳細な研究をされているので、ちょっと平川先生の説を後ほどご紹介しながら、その原文とそれから版の文章がどうなっているのかということもご紹介できればと思います。次のお手の話というのも元の話があるもので、野草奇談というものから取られています。でお手の話の方は若干長いので、2枚になってしまいましたが、最初に The Story of Otei という、英語のテクストがあって、それから同じく平川先生の訳を、付けさせていただきました。で2枚目の方に、平川先生の訳の最後までの続きと、それから野草奇談の中のこの怨恨石体という、この物語の元になったお話のコピーをつけました。でこれも今ヘルン文庫、図書館のホームページのヘルン文庫からネット上で見ていただけますので、実際にはまたネット上でゆっくり見ていただければと思うんですけれども、なぜ私がこの元の話を持ってきたかっていうと、おそらく聞いてくださっている皆さんの中に私よりずっと日本語がお得意な方がいらっしゃると思うので、ちょっと解読をお手伝いしていただければと、という意味で、持ってまいりました。でもう一つですね、このお手の話の方は実は挿絵が入ってるんですね。でちょっと1枚に入れようと思ったので小さく縮小してしまいましたが、実はこういう挿絵も入っていると。版は日本語自分では読めなかったって言われていて、ましてやこんな漢字ばっかりのものを多分自分では読めなかっただろうと思うんですけれども、実は和漢字っていうのは意外と絵草紙が多くて絵が入ってるんですね。絵は見たと思います。だから絵も着想の元になっただろうと思うので、ちょっとご参考までに挙げておきました。印刷にしたのでちょっとなんか黒くなってしまいましたが、実際にはパソコン上で見ていただくとかなり鮮明に見られますので、拡大もできますので、またパソコンの方で見ていただければと思います。一文ずつちょっと英語と日本語を対照してさらっと見ていきたいと思います。 There was a falconer and hunter named Sonjo who lived in the district called Tamuranobu, the province of Mutsu ですね。ムツの国のタムラノゴに、高遣いで、漁師の村長という者がいた。 One day he went out hunting and couldn't find any game.ある日狩りに出たが獲物が全く見つからなかった。 But on his way home at a place called Akanuma he perceived a pair of oshidori、しかし帰り道に赤沼というところに差し掛かると、渡ろうとした川に一つがいのおしどりが泳いでいる。 で、このおしどりのところに中がついているのをちょっと気をつけたいんですけれども、マンダリンダックスっていうふうに、まあ、訳がついているんですけど、その前には日本語でおしどりというふうに言っています。で、このおしどりに中がついていて、 From ancient times in the far east, these birds have beenregarded as emblem of conjugal affection. ですから、古い昔には極東では、この鳥は夫婦の、愛情の象徴というふうに考えられていたというふうに書いてありますね。平川先生の方申し訳なかったです。中をつけなかったんですけど、同じことが書いてありました。あ、もう一つちょっと言うのを忘れてしまったんですけれども、ハーンの作品を読むときに忘れてはいけないのは、あのハーンは日本人に向けてこの物語を書いたわけではないっていうことですね。ハーンはアメリカというか、まあ、英語でこれを読む読者で、日本のことを見たこともなければ聞いたこともない、まあ聞いたことぐらいはあっても実際に日本には来たことがないので、どういうところかなと思っているような人に向けて説明するつもりで書いたっていうことも一回忘れてはいけないことだと思うので、やっぱりなんかこういうヘルントークやらせていただいているのは、ハーンをやっぱり原文で読みましょう運動でもありますので、そのことを忘れない方がいいと思うんですが、まあ、おしどりっていうふうに日本語で出てくると多くの読者にとっては何のことかわからない。で、まあ、あの意味だけは後ろにマンダリンダックスって書いてありますから、ああ、あの鳥ねっていうのはわかるんですけども、おしどりって言われても何だかわからないので、中をつけて説明をしてあるということになります。そして Swimming together in a river that he was about to cross というところですね。渡ろうとした川に一羽のおしどりが泳いでいると、おしどりを殺すのは良くない、だが村長はたまたまひどく腹が空いていたので、そのつがいに向かって矢を放ったと言っています。To kill oshidori is not good, but Sonjo happened to be very hungry and he shot at the bear ですね。で、his arrow passed the male. The female escaped into the rushes of the farther shore and disappeared. Sonjo took the dead bird home and cooked it っていうところですけれども、矢は踊りを貫いたということですね。で、メドリは向こう岸のマコモの影に逃れて姿を消した。村長は殺した鳥を持ち帰り調理した。調理したって書いてあるだけで、実は食べたって書いてないんですけどね。まあそれはそれでいいとして、That night he dreamt a dreary dream ですね。It seemed to him that a beautiful woman came into his room and stood by his pillow and began to weep.というところです。その夜ソンジュは物寂しい夢を見た。美しい女が部屋に入っていき、枕元に立って、泣き始めた。いかにも辛そうに泣くので、ソンジュは聞いていて胸がかきむしられるような思いがした。女はこう訴えた。ああ、なぜあの人を殺したのです、あの人に何の罪があったというのです。赤沼で私たちは一緒にとても幸せでした。それなのにあなたはあの人を殺した。一体あの人があなたをどんなひどい目に遭わせたというのですか。あなたはご自分が何をしたか本当に分かっておいでですか。どんなむごい、どんなひどいことをしでかしたか分かっておいでですか。あなたはこの私まで殺しました。私は夫なしでは生きながらえることはできません。このことを申しにここへ参りました。これちょっとちらっと原文の方を見ていただくとですね、こんなにたくさん喋ってないということが分かりますよね。あの原文というのは元のお話です。このメンドリの、メンドリというかメスの鳥の方が来て歌えるんですが、原話の中ではさめざめと泣いて歌を歌うっていうところだけが出てきて、こんなにたくさんいっぱい歌えはしないんですね。で、まあ、あの見ていただければ分量的にも短いっていうのが分かるので、そのことはご了解いただけると思うんですが、ハーンの物語の中では枕元にやってきたこの、メス鳥の化身であろうと思われる女性がとてもたくさんのことを言います。英語だとだいぶ返り字が違いますので、ちょっと英語で見てみると、 Why? Or why did you kill him? Or what wrong was he guilty? At Akanuma, we were so happy together and you killed him. What harm did he ever do? Do you even know what you have done? Oh, do you know what a cruel, what a wicked thing you have done? Me too, you have killed. For I will not leave without my husband. Only to tell you this I came.というふうに言いました。そしてその後でも、声を上げて激しく泣いたと。その声は聞く漁師の心の髄を突き刺した。女は泣きじゃくりながら次の歌を詠んだ。 と言ってひくるれば誘いし者は赤沼のまこもがくれの一人寝ぞ浮きという歌を言ったということになっています。ちょっとそこを見ますと英語の方ですが Then again she wept aloud so bitterly that the voice of her crying burst into the marrow of the listener's bones and she sobbed out the words of his poem ですね。でひくるれば誘えし者を赤沼のまこものくれの一人寝ぞ浮きというふうになっていて、実は日本語の平川先生の訳と見比べると違っているっていうのがわかると思います。版はこういうふうにローマ字で、書き写しているんですけれども、平川先生によるとおそらくその草紙の文字がこのような、まあ、草書体ですので、摂さんが見間違えて、例えばこの尊城っていう名前になってるんですけど、実はこれ尊城じゃなくってちゃんと読むと、馬の城って読めるはずなので、そこも間違ってるので、多分摂さんが読み間違えたんだろうというふうに平川先生はおっしゃっています。でそこはちょっと真偽のほどは分かりませんので、平川先生は正しい方に直されたというふうにおっしゃっていて、まあ確かに下の歌を見ますと、ひくるれはば誘いし者赤沼のまこもがくれの一人寝ぞ浮きと、いうことで平川先生の書かれている通りだと思うんですけれども、ちょっと違っている。それから歌の理解についてもですね、版の方ではその後に簡単な意味が説明してあります。At the coming of twilight, I invited him to return with me. Now to sleep alone in the shadow of the rushes of Akanuma, what misery unspeakable, というふうに言っています。で、この解釈についても平川先生は、ちょっと異議を申し立てていらっしゃるんですけれども、特に英語の方では見ると分かるんですけど、女性が男性を誘ったような I invited him to return with me ですから、一緒に帰りましょうというふうに誘ったのは私だっていう解釈になっているんですけれども、もともとの歌を見ると別に、主語がないので誰が誘ったかはわからないんですね。男の方、人の方から帰ろうって言ったかもしれないんですけれども、どちらかわからない、お互いにどちらともなく誘い合ってっていうのが多分日本語の和歌の方の原意かもしれないんですけれども、版の解釈だともう女性の方が積極的に誘ったっていう書き方になっていると。でもこれは昔の研究、いろんな方が研究されてるんですけれども、版の作品の中では結構女の人が自己主張が強くてですね、私が私がって言ってくることが多くなっていると。で、まあ、日本の奥ゆかしい女性はもともとはこうじゃないだろうということを結構な男の方がおっしゃってるんですが、まあ、それは本当にそうかもしれません。私が誘ったってしてるところは随分違うところではあります。そしてこの歌を歌った後でですね、女性はきつい声で言いました。あなたは何をなさったか自分でもわからない。そう、わからないのです。しかし明日赤の前へ行けばお分かりになりましょう。きっとお分かりになりましょう、ということで女性は痛ましげに泣いて消え去りました。まあ、ここ And after having uttered the verses, she exclaimed, and, you do not know, you cannot know what you have done. But tomorrow, when you go to Akanuma, you'll see. So saying and weeping very piteously, she went away というところですけれども、立ち去ったわけですね。で原文の方もちらちらと見ていただきますと、こういう字に慣れてらっしゃる方はお分かりかと思いますが、喋ってる部分っていうのは全然ないんですね。それで、赤沼に行ったら分かりますよというふうにここで女性は言っていますが、元の文章の中には赤沼に行くということは出てきません。それで、版の物語の中では赤沼に行きまして、川岸まで来てみると明日赤沼へ行けばお分かりになりましょうというふうに明日行けと言われたので明日行ったということですね。で川岸まで来てみるとメスのおしどりがただ一人泳いでいると、同時に向こうも村上に気がついた。だが逃げるどころかメスどりはまっすぐに男めがけて泳いでくるので、ここまで読むと普通はなんか仕返しで殺されるのかなと思いますが、実はそうではないところが、この物語の面白いところで、それは原話と同じでございます。奇妙なじっと座った目つきで男を見つめたままであると、突然メスドリは己のくちばしで我と己が腹を引き裂いていたかと見る間に、漁師の目の前で死んだ。村長は頭を剃って僧になったっていう終わり方です。 この中でちょっと元の話と違っているところっていうのは、女性がこんなにいっぱい私は私はって喋らないっていうところが、一つ大きく違うところでございます。それからその次の日の朝すぐ行きなさいって言ってるんですけれども、そこも中1日ありてって割とはっきり見えますよね、原文で。ですので原文の方では、まあ、もうちょっと時間が経っているということと、それから実は赤沼には行っていません。そこのところで自分で喉をつさいて死んでいる姿を見て哀れに思って、この狩人が出家したというふうに書いてありますので、もう一度赤沼に行くっていうことはないことになります。 So he went to Akanuma, and there when he came to the river bank, he saw the female Oshidori swimming alone. In the same moment, the bird perceived Sonjo, but instead of trying to escape, she swam straight toward him, looking at him the while in a strange fixed way. Then, with her beak, she suddenly tore open her own body.And died before the hunter's eyes. Sonjo shaved his hand and became a priest. っていうところです。なんかすごい気になるんですけど、最後もうプリエストって言ってて、プリエストって別に僧侶、僧になったんで、まあ僧で合ってるんですけれども、祈るものになったっていうことで、まあ、宗教者ですけど、なんかプリエストっていうと別に何教のっていうことがどうもはっきりしないような気がいたしまして、それもちょっと気になるところなんですが、なんか私これ準備しようと思ったら、平川先生が大体大事なことは言ってくださってしまっているので、ちょっとまた私が書き物にするときには、この平川先生が提唱してらっしゃる、いろいろなことの、またそれに対するなんかお返しというか反応みたいな形で書かないといけないのかなと思っているんですけれども、まあ、今私がちょっと簡単に解説したようなことをお書きになっています。で、ちょっとここにですね、私もなんかもうこれ読むのすごい時間かかってて大変だったんで、平川先生の力をお借りして、日本語の原文のところですね、もうここもコピー作っとけばよかったんですけど、ちょっと時間がなくて申し訳なかったんですが、ちょっと平川先生が日本語の原文をお書き、一度活字に起こしていらっしゃるところを、読みたいと思います。道の国田村の号の12、馬の城何がしがしとやか何がしとかやいうおの子鷹を使いけるが取り終えずして虚しく帰りけるに赤沼というところにおしどり一つがいいたりけるを、くるりを用いて歌りければ誤ったずおとりにあたりてげりと、おんどりですね、オスの鳥ですね。それを、詩をやがてそこにて取り替えて絵柄ず、絵柄をば絵袋に入れて家に帰り、その次の夜夢に糸生めきたる女の小さやかなる枕に来てさめざめと泣きいたり、怪しくて何人の格は泣くぞと問いければ昨日赤沼にてさせる誤りもはべらぬに年頃の男を殺したまえる悲しみに絶えずして、参りて、憂え申し、この思いによりて我が身もながらえ、はべ、ながらえまじきなりとて一種の、歌とを唱えて泣く泣く去りにけり、日暮れれば誘いし者赤沼のマコモ隠れの一人寝ぞ浮き、哀れに不思議に思うほどに中一日ありで、後絵柄を見れば絵袋に、推しの妻目取りの腹を斧が箸にて突き貫きて死にてありけり、これを見てかの馬の女やがて元取りを聞いて出家してけり、このところは、先の屏風大助仲良し阿尊が寮に なはべるなりというふうに言っています。で、まあ、ちょっと下手な日本語で申し訳ないんですけれども、分かっていただけたかと思いますけども、ハーの物語の中では女性が直接鍵括弧をつけて喋っている形で、しかもかなり激しい調子で、攻めているというところが分かります。それから赤沼に次の日には行っていない、絵柄の中に餌袋、まあ、狩りの、獲物を取った袋の中によく見ると目取りが入っていて、いつの間にか、その目取りが自分のくちばしで腹を貫いて死んでいるのがいるっていうところが、違っているところでございます。 まあ、その他もろもろ少し小さなところが違っているところもあるかもしれませんが、これやっぱり夫婦の物語というものの中ではすごく象徴的なものですので、ちょっと覚えておいていただきたかったのと、それからこれからちょっとご説明したいことにつながっていくので最初に見ていただきます。